もう一言お祈りします。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたが今も生きて働いておられるお方なので、私たちは今日あなたへの生きた信仰を告白するために、あなたの御前に集い、心からの礼拝を捧げております。神様、どうぞ今日のこのひとときもあなたの臨在のもとに豊かに導いてくださって、私たち一人一人がただ神様だけに礼拝を捧げることができますように導いてください。神様、この教会の歩みをあなたご自身が火の柱、雲の柱となってこの1月も守り導いてくださったこと、用いてくださったことをありがとうございます。どうぞ来たる新しい月も神様の祝福の中、みんなで一致してみんなで喜びと楽しみを持ってあなたの御前で交わり、またあなたに仕えていくことができますようにお願いいたします。2月には大切な年次総会も持たれますから、神様がお導きください。また先ほども祈りましたけれども、今一度覚えますモニカ先生に神様からの豊かな慰めがありますように、また再び3ヶ月来たいと願っておられますが、良い道が開かれますようにお願いいたします。ドイツで日本語を教える働きを今一生懸命されています。どうぞその働きも続けて用いられますようにお願いします。また祈っております里弘子姉妹はだんだんと良くなってきているということ感謝します。どうぞ今週の診察、そして仕事への復帰、神様がお導きください。その他入院中の白戸姉妹や療養中の小玉姉妹、北姉妹、また施設に入っている方、妊娠中の方、お一人お一人に神様の守りが豊かにありますようにお願いいたします。神様、エリムの泉の工事が着々と進んでいること感謝します。どうぞ素晴らしい工事が最後までなされて、神様の栄光が表されますようにお導きください。4月に結婚式を控えている宅間兄弟あかり姉妹の準備も神様が祝福してください。神様、今から私たちはあなたの御前に心開き御言葉を待ち望みますから、どうぞ神様あなたご自身がお語りください。また神様、今日はカナダから佐々木兄弟ご夫妻の娘さん、そしてお孫さん方が来てくださいました。エリーちゃんは2回目、そしてリオナちゃんが初めてこの教会日本に来ることができました。神様の祝福がありますようにお願いいたします。これからのひととき、一切を神様の御手にお委ねして期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2020年に入って早いもので1月も終わろうとしていますね。毎年この時期になると私言うんですけど、1月は行く、2月は逃げる、3月は去るってよく日本では言うんですが、まさにその通りだなって思います。1月はあっという間に行ってしまいそうですし、2月3月も去っていくのでしょうか。皆さんはですね、どんな1ヶ月を過ごしてこられたでしょうか。こうしてですね、愛する兄弟姉妹と毎週顔を合わせて挨拶を交わすことができる、そしてこうして愛する兄弟姉妹とみんなで一緒に礼拝を捧げながら歩んでいくことができる、ああこれは本当に幸いなことだよなって私は最近改めて感じさせられているんですね。今日あきら先生は神戸の方に出かけておられますけれども、私も時々外部奉仕で別の教会に出かけていくことがあります。出かけて行ってもやっぱりこの教会のことが気になるもので、今日の礼拝はどうだったかなとか、皆さん変わらず元気に今日も集われていたかなとか、久しぶりのあの方今日来ることができたかなとか、まあ、いろんなことを思いながら過ごして、後から気になるもんですから先生方とか妻とかに今日の様子どうだったって聞いてみたり、 YouTube で礼拝の様子を見てみたりすることもあるんですね。時々出かけていくその外部奉仕、先日は日立の教会に行ってきました。その教会に行くのは今回で4回目だったんですけれども、今回はですね、アンドリュー兄弟が礼拝後に 電車で東京に行く予定があるということだったので、じゃあだったら少しでも時間と料金節約するために、そしてせっかく日本にいるからいろんな教会を見るチャンスにもなるかなと思って、今回日立のその教会に行き道は2人で一緒に出かけてきたんですね。その奉仕の日の数日前のことでした。日立のぞみ教会の方からですね、私のところにメールが届いたんです。せっかく日立まで来てくださるならば、そしてアンドリューさんもおられるならば、日立まで来るおすすめの道がありますというメールだったんですね。わざわざ地図もつけてくださって、途中で高速道路を降りてもらって、この道を曲がってこの道に入ると太平洋沿いの道を走ることができますよと、天気が良ければそれはそれは絶好のドライブコースですよと、最後には海の上を走ってるようなそういう道なんですよとのことだったんです。ならばこれ行かない手はないと、私は男2人でしたけど、アンドリュー兄弟と一緒にですね、素敵なドライブを楽しみながら綺麗な海を眺めて外部奉仕に出かけてきたのでした。今回この道がおすすめですよ日立の教会の方から連絡をいただきました。その道がどんなに素晴らしい道なのかも丁寧に知らせていただいて、そしてその道に迷わないようにと地図もつけてくださいました。皆さん、私たちがこの地上の旅路を歩むという時にはどうでしょうか。やっぱり神様も私たち一人一人に、それはそれは素晴らしい道、それは最高の道、この道を歩みなさいと神様は私たちにもいつも声をかけてくださっていて、そしてその道がどんなに素晴らしい道なのかを示してくださって、そして迷わないようにと地図ともいえる私たちにこの聖書の御言葉によって日々この道を歩むようにと導いてくださっているのではないでしょうか。実は続けて見ていますこの使徒の働きの時代、イエス様を救い主キリストと信じる人々、クリスチャンの集まり、教会のことを人々はこの道と呼ぶことがありました。例えば振り返ると使徒の働きの9章では、パウロがまだ名前が変わる前、サウロと呼ばれていた頃、彼はこの道のものであれば男でも女でも見つけ出し縛り上げてエルサレムに引いてくるという、その目的のために出かけていったという記事がありましたね。この道のものであれば男でも女でもと。また後にはパウロ自身の言葉でも、かつて私はこの道を迫害していた、この道を迫害し男でも女でも縛って牢に入れ死にまでも至らせましたと、クリスチャンをこの道と呼んでいました。皆さん、今日のメッセージのタイトルはこの道を歩むとつけましたけれども、今日の箇所にもやっぱりこの道という言葉が出てくるんです。今日は改めてこの道を歩んでいこうじゃないか、今日はご一緒に、じゃあこの道を歩む、この道ってどういう道なのか、どういう道を歩んでいけばいいのかということをみんなで今日は再確認してですね、私たちは神様が導いてくださっている、それはそれは素晴らしいこの道をこれからもまっすぐにみんなで歩んでいきたいと思うんですね。それでは今日の箇所、今日は最初にこの道という言葉が出てくる23節からご一緒に読んでみましょうか。ちょっと飛んで23節をご一緒に読んでみましょう。はい。その頃この道のことで大変な騒ぎが起こった。さあ、その頃のこと、この道のことで、そのとかこのとか、なんだかわけがわからなくなっちゃうかもしれませんが、その頃のこと、この道のことで大変な騒ぎが起こったのだと。かつてはパウロ自身も迫害したこの道です。今はパウロ先生は3回の伝道旅行に出かけていって、時に迫害を受けながらも各地で一生懸命命がけで述べ伝えているこの道です。この道とはどのような道なのでしょうか。まずは この使徒の働きを続けてみていますけれども、ちょっとクリスマスや新年で間が空いてしまいましたので、今この使徒の働きどういう流れだったかざっと確認してみましょうか。パウロはこの時何回目の伝道旅行だったでしょう。3回目でしたね。3回目の伝道旅行に出かけていって、滞在しているのはアジア州最大の都のエペソの町でした。パウロはエペソの町に3年もの間滞在して御言葉を述べ伝えていた。それがこれまでの流れでしたね。最初はどうでしたか、パウロ先生。ユダヤ人の街道で3ヶ月神の国のことを話したんだと。そしてその後には街道で話すことが難しくなって、ティラノの坑道で今度は2年間毎日毎日御言葉を伝えたんだと。そのパウロ先生の働きによって、アジアに住む人々は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いたと書かれていました。さらには覚えてますか、パウロ先生が身につけていた手ぬぐいとか前掛けを持っていって病人たちに当てると、その病気が去って悪霊も出ていくという驚くべき力ある技も行われたんでしたね。それらによって大勢の人々が信仰に入って、魔術を行っていた人々はその書物を持ってきてみんなの前で焼き捨てた。その焼き捨てた本の値段を合計すると銀貨5万枚になった。そして今日の箇所の直前、前回見た最後の20節にはこんなふうに書いてましたね。こうして主の言葉は力強く広まり勢いを得ていった。さあ、エペソの地で福音はどんどん広まっていって、多くの人々がイエス様を救い主として信じてこの道を歩むようになりました。エペソの教会も力を得ていったのではないでしょうか。第3回目の伝道旅行中のパウロ先生、ずいぶん長いことエペソの地にとどまりましたけれども、この後伝道旅行はどのように進んでいくのでしょうか。さあ、そんな流れの中で今日の21節に入ります。それでは21節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。これらのことがあった後、パウロは御霊に示され、マケドニアとアカイアを通ってエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。ここまででエペソですでに2年数ヶ月街道と、行動で2年数ヶ月福音を語り滞在してきました。そして多くの出来事もあり、主の言葉は力強く広まり勢いを得ていったというのが前回までの箇所でした。そんなそれらのことがあった後、パウロは今度は再びヨーロッパに渡っていこう、マケドニアとアカイアを通ってからエルサレムに船で向かっていくというルートを考えました。そして最終目的地の名前が登場しますね。私はエルサレムに一回戻ってからローマも見なければならないんだと。こうしてこの使徒の働きを書き留めたルカは、いよいよこの主の言葉が当時の世界の都ですよ、全ての道はローマに通ずと言われていたあのローマ帝国へと、この福音が進んでいくそのクライマックスのために、ルカは残りの章全部をそれに費やしていくことにこれからなっていくんですね。さて、このエペソからマケドニアとアカイアを通ってエルサレムに行く、地図を見ていただくとエルサレムに行くには随分遠回りのルートをパウロはここで考えたんです。またエルサレムに行ってからローマにも行ってみなければいけないというパウロ、皆さんこの道はどうでしょう。パウロの自分の思い、パウロの自分の計画によるものでしょうか。いいえ、この21節にはっきりと書かれていますね。パウロは御霊に示されて、御霊に示されてそのような道へと導かれたのでした。皆さん、これまでも説明してきましたけれども、この使徒の働き、使徒行伝と呼ばれる書簡ですけれども、別名は使徒行伝というよりは聖霊行伝と呼ぶべきじゃないかという人がたくさんいます。この書簡には初代教会がどのように出来上がって使徒たちがどのような働きをしたかが書かれていますけれども、その都度その都度その背後にあって彼らを導かれたのは確かに他でもないご聖霊なる神様でした。 パウロはこれまでの伝道旅行もいつも舵を取るのはご聖霊なる神様で、時には自分はあっちに行きたかったんだけれども道が閉ざされて、時には思ってもいなかった新たな道を示されて、そうやっていつもいつもその旅を神様が、聖霊なる神様が主権を持って導かれているんです。いかがでしょう、この道とはどんな道でしょうか。それはまず今日第一に、聖霊の導きに従う道、それこそが私たちが歩むこの道ではないでしょうか。私たちが歩むべきこの道、主権はいつも神様にあるんです。聖霊なる神様がいつも私たちと共にいてくださって、これが道だ、これに歩めと絶えず導いてくださっているんです。ですから私たちはいつも自分の願いとか自分の考え、自分の計画によるのではなくて、聖霊の導きに従うこの道を歩んでいきたいと思うんですね。だって私たちの神様は全知全能のお方ですよ。私たちの神様は知恵深く恵み豊かなお方ですよ。ならば私たちは自分自身が自分の主になってしまうのではなくって、いつも主権を神様に明け渡して、主役は神様ですから、ご聖霊なる神様の導きに私たちは従っていきたいと思うんですね。御霊に示されて、わざわざヨーロッパを経由してエルサレムに行くことにしたパウロ、なぜそのようなコースを取ろうとしたのかは必ずしも明らかではないんです。でも実はですね、パウロはこのエペソの町に滞在している間にヨーロッパの諸教会に献金についての手紙を送っているんですね。例えばアカイアにあるコリントの教会に宛ててはエペソからこんな風に手紙に書いてるんです。引用箇所の丸1番に第一コリントの16章1節から4節挙げていますので、ご一緒に読んでみましょうか。じゃあまずは1節ご一緒に読んでみましょう。はい、さて生徒たちのための献金についてはガラテヤの諸教会に命じた通りにあなた方も行いなさい。ここに生徒たちのための献金、つまりは当時迫害の中にあって苦しんでいた貧しい状況に置かれていたエルサレム教会のための献金についてパウロはガラテヤ地方の諸教会にも命じていましたけれども、それと同じようにあなた方も行いなさいとあらかじめエペソからコリントに手紙を書いていたんです。続けて2節から4節までもちょっと長いですが読んでみましょうか。2節から4節までも続けて読んでみましょう。はい、私がそちらに行ってから献金を集めることがないようにあなた方はそれぞれいつも週の初めの日に収入に応じていくらかでも手元に蓄えておきなさい。私たちがそちらに着いたら承認を得た人たちにエルサレムに派遣しあなた方の贈り物を届けさせましょう。もし私も行く方が良ければその人たちは私と一緒に行くことになるでしょう。このことについてはちょっと説明が必要だと思うんですが、また次回説明をしますね。次回のメッセージで説明します。でもパウロは多くの異邦人教会からの献金、贈り物を預かってエルサレム教会へとそれを届けるということも自分に与えられている大切な役割であると自覚してたんです。なので今日の箇所に戻ると21節ではそのマケドニア地方とアカイア地方の諸教会を訪問して、そしてエルサレムに行くことにしたんです。次の22節もご一緒に読んでみましょうか。ちょっと今日難しい話ですいませんね。22節もご一緒に読んでみましょう。はい、そこで自分に仕えている者たちのうちの2人テモテとエラストをマケドニアに遣わし、自分自身はなおしばらくアジアにとどまっていた。パウロは地方の諸教会でそのエルサレム教会への援助金を集める手助けをするためにテモテとエラストの2人をまずマケドニアに、ヨーロッパに遣わして、そして彼らの後から自分も行く考えだったのではないでしょうか。パウロにはいつもユダヤ人教会と異邦人教会との間に何としても拭えない、いつの間にか広がってしまう亀裂がいつもパウロには重荷となっていたんですね。 そのユダヤ人と異邦人の教会の間にある裂け目を埋める、まあ、実際的な方法の一つとして経済的な厳しさの中に置かれていたエルサレム教会に異邦人教会から献金を集めて届けようとしたのではないでしょうか。そしてその責任を果たしたら今度こそあのローマに行くことができると考えていたのかもしれません。ちょっと説明が長くなってしまいましたが、いずれにしてもこの計画は聖霊に示されて御霊に示されて導かれたものだとルカは注意深く記しているんですね。皆さん、私たちはこの2020年も今日のタイトルにあるようにこの道を歩む、私たちもこの道を歩むということを大切にしてまいりたいと思うんですね。私たちの日々の歩みにも私たちの心の内に住んでおられるご聖霊なる神様がいつも道を示してくださって、その道に歩めと背中を押し励まして導いてくださっているんです。ならば私たちはいつもその主の御声を聞き、その導きに従ってまいりたいと思うんですね。自分の娘の話で申し訳ないんですけれども、先ほどの報告写真にもあったように、昨日のポップタイムは今年度最後のポップタイムということもあって、娘の好むがですね、来年度からの新しい歩みへと導かれた証をしたんですね。まあ、本人も話してたので言っていいと思うんですけれども、自分の人生を神様にお捧げして神様のために将来働きたいという思いがどうやら与えられて、長女は4月から吉戸先生も卒業された東京キリスト教大学に進むことになったんですね。その娘の証を聞きながら、あ、確かにご聖霊なる神様は遠くかけ離れたところにおられるお方じゃなくて、私たちの家に住んで、そして当たり前と思える私たちの日々の歩みの一時一時に働きかけてくださっているお方であるということを再確認させられたように思うんです。娘の話詳しく話す時間はないので、後で本人に聞いてもらえればと思いますが、当たり前と思えるような出来事の中でふっと神様の御心を考えさせられるってありますよね。そしてその心がそこに捉えられて、そしてさらに聖書の御言葉によって背中を押されて、そして押し出されていく。皆さん、いかがでしょう。これは私たち一人一人にも絶えず与えられているご聖霊の働き、ご聖霊の導きではないでしょうか。私たちはいつも心の扉を開いて神様の語りかけを聞き取りやすいものでありたいと思うんです。当たり前と思えるような日々の歩みのそこかしこにある神様の語りかけに私たちは耳を傾けましょう。そして何よりも私たちの足の灯火、道の光である聖書の御言葉に私たちはいつも親しみながら聖霊の導きに従う、この道を私たちはみんなで一歩一歩前進していきたいと思うんですね。さて、テモテとエラストをマケドニアに遣わし、自分自身はなおしばらくエペソにとどまっていたパウロ、この期間を合わせてしばらくとどまってたので、パウロはエペソに全部で3年間滞在したということになりますね。その頃のことです。じゃあもう一度23節をご一緒に読みましょう。はい。その頃この道のことで大変な騒ぎが起こった。パウロがなおしばらくエペソに滞在しているその頃、なんとこの道のことで大変な騒ぎが起こったと言うんです。それはエペソの町で最も有力な宗教であるアルテミスの女神を信仰する人々との間で起こった大変な騒ぎでした。今日は時間の関係で24節からのその大変な騒ぎの内容、場面を読みませんでしたけれども、後でぜひ読んでみてくださいね。簡単に説明するならば、その大変な騒ぎこんな感じなんです。この町にデメテリオという名前の銀細工人がいて、世界中から参拝するためにアルテミス神殿に集まってくる、そういうエペソにある有名なアルテミス神殿の模型をデメテリオたち銀細工人は作って、それを参拝客に売って職人たちにかなりの収入を得させていたんだと。ところがパウロがエペソにやってきてイエス・キリストの福音を伝えて偶像崇拝の誤りを指摘したので、 福音が広まっていくにつれて、この神殿の模型が売れなくなってしまったじゃないか。そこでデメテリオは、今日読みませんでしたが、26節27節でこんな風に言ってるんですね。あのパウロが手で作ったものは神ではないと言って、エペソだけでなくアジアのほぼ全域にわたって大勢の人々を説き伏せ、迷わせてしまいました。これでは私たちの仕事の評判が悪くなる恐れがあるばかりか、偉大な女神アルテミスの神殿も軽んじられ、全アジア全世界が拝むこの女神のご意向さえも失われそうですと、まあ、巧みにデメテリオはパウロを非難したわけですね。そんな自分たちの利益とか自分たちの欲とか、そして信仰心をそこにうまく絡ませたデメテリオのこの熱狂的な言葉に、群衆はみんなうわーっと扇動されて、パウロの同行者であったガイオとアリスタルコという二人を連れて一斉に劇場になだれ込んでいったんだと。そしてその騒ぎをしたパウロは助けなきゃと自分もその中に入っていこうとしたんですけれども、弟子たちがそれを止めて、アジア州の役人であるパウロの友人たちもパウロが劇場に入っていかないようにと懇願して、確かにもしこの時パウロがその渦中に飛び込んでいったら、どんなに騒ぎが大きくなっていたことかと思いますね。だって聖書の表現をそのまま借りると、この大きな騒ぎ、これは町中が大混乱に陥っていたっていうんです。そして劇場でもうみんなで叫ぶ、そんな人々の中で、あまりの混乱状態で一斉に叫んでる人たちのうちの大多数の人たちは何のために集まったのかさえ知らなかった、だけど叫んでたって言うんです。さらには他のユダヤ人がどうにかしてこの騒ぎを止めようとしましたけれども、ほとんどもうボートのようになっていた彼らは、偉大なるかなエペソ人のアルテミスと2時間ほども叫び続けて、もう手のつけようがない、そういう状態になってしまっていたんです。こんな出来事の中で、その暴動を鎮めたのは町の書記官だったんです。じゃあそこからは今日読みましたから、今日の箇所の35節36節35、36節を読みましょう、はい、そこで町の書記官が群衆を鎮めていった。エペソの皆さん、エペソの町が偉大な女神アルテミスと天から下ったご神体との守護者であることを知らない人が誰かいるでしょうか。これらのことは否定できないことですから、皆さんは静かにして。町の書記官は女神アルテミスの礼拝地としてのエペソの世界的な名声がなくなるようなことは決してないからと言って、まずはエペソの人たちをなだめたんです。そしてことの真偽、人の善悪、彼らがどうこう、それは偉大なる女神アルテミス様が自ら決めてくださるんだから、皆さんは騒がないで静かにして、無謀なことをしてはなりませんと、この書記官は主張したのではないでしょうか。つまりこうして町中が実際には大混乱になって、何時間も叫び続けたというこの姿は何を意味しているでしょうか。皆さんは静かにしているべきですけれども、でも現実には静かにしていられなかった。つまり女神アルテミスは何にもしてくれなかった。手で作ったものは神ではないということを自らが証明してしまったと言えるんですね。旧約時代の四世紀の時代、ある時はイスラエルの人々はミディアン人という外国人に支配されて、バールの神を拝んでしまっていました。神様はその時ギデオンという有名な獅子を選び、そしてそのバールの祭壇とアシェラ像を全部壊して神様に立ち返るようにと命じました。ギデオンは人々を恐れて、昼間に壊すと目につくから夜中にこそっとそれを実行して祭壇とアシェラ像を全部壊した。翌朝目覚めた人々はそれが破壊されているのを見てもう騒ぎ出したんです。ギデオンの父親のところに行って、息子ギデオンを引き出して殺せと迫ったんです。そんな人々に対してギデオンの父ヨアシュはこんなふうに答えてるんですね。引用箇所の丸2番で、四世紀の6章31節を読んでみましょうか。四世紀の6章31節をご一緒に読んでみましょう。 はい、するとヨアシュは自分に向かってきたすべての者に言った。あなた方はバールのために争おうというのか、あなた方はそれを救おうとするのか。バールのために争う者は朝までに殺される。もしバールが神であるなら自分の祭壇が打ち壊されたのだから自分で争えばよいのだ。そうなんですよ。もしバールが神であるなら自分の祭壇が打ち壊されたんだから自分で争えばいいんだ。これと同じことをさっきのエペソの書記官は今日の箇所の36節にあったように、もしアルテミスが神であるなら自ら事の真偽を決めてくださるから皆さんは静かにして決して無謀なことをしてはいけませんと、これは思いがけず自らが手で作ったものは神じゃないということを指摘し、してしまったわけですね。皆さんこのことから逆説的に、じゃあパウロが述べ伝えているこの道とはどのような道かというと、それは生ける神様を信じる道です。この道は生ける神様を信じる道です。そして生ける神様を信じるならば、その生ける神様の力に日々変えられていく道です。生ける神様に、神様の力に日々変えられていく道へと、私たちはこの道を歩み続けていきたいと思うんですね。そうなんです、この道ではない、違う道を歩み続ける書記官や群衆は変わることを恐れたんです。自分の利益とか自分の得の手段としてしかその信仰を捉えていなかったんです。そんな思いが続く書記官の言葉に現れていますね。37節からを読んでみましょうか。じゃあまず37節ご一緒に読んでみましょう、はい、皆さんはこの人たちをここに連れてきましたが、彼らは神殿を汚した者でも、私たちの女神を冒涜した者でもありません。まずはパウロたちはイエス・キリストを述べ伝えているが、神殿を汚したり女神を冒涜したりはしていないということを思い出させました。そしてそれでももしパウロたちに苦情があるならば、正規のルートで訴えたらいいでしょうと38節39節のように言うんです。じゃあ38、39節も読んでみましょう、はい、ですからもしデメテリオと仲間の職人たちが誰かに対して苦情があるなら、裁判も開かれるし地方総督たちもいることですから、互いに訴え出たら良いのです。もしあなた方がこれ以上何かを要求するのなら、正式な集会で解決してもらうことになります。そして最後、書記官が人々を静まりなさいと説得した最大の理由、同じ女神アルテミスを信じる書記官が自ら騒ぎを鎮めてその集まりを解散させた理由、それは40節。じゃあ40節をご一緒に読みましょう、はい、今日の事件については正当な理由がないのですから、騒乱罪に問われる恐れがあります。その点に関しては私たちはこの騒動を弁護できません。こう言ってその集まりを解散させた。そうなんです、群衆の大騒動を鎮めた最大の理由、それは私たちは騒乱罪に問われる恐れがありますよという一点だったんです。治安を乱して反逆の罪に問われてしまう、これまでの預かってきた平和の生活から追われてしまうことになるよ、職から追放されてしまうことになるよ、その生活への不安があったんです。だからこそ書記官はここで突然、皆さんはという呼び方から私たちはという名前主語が変わって、生活が変わってしまうことへの恐れや不安に自分もそしてみんなも直面してるんだよって訴えたんです。世界を治めるローマ帝国の下でローマの平和をこれからも楽しみ、身の安全と生活の喜びを維持していきたいという一点で、彼らはみんな共通していたんです。書記官も群衆も口先では偉大なるからエペソのアルテミスと叫んではいますけれども、心の中では結局は自分の利得の手段としての信仰、自分は変わりたくない、自分の利益を第一に考える、 まさにご利益宗教に他ならない、そんな信仰だったわけですね。パウロがしたことは何だったでしょう。この道とはどんな道だったでしょう。それは生ける神様の力に日々変えられていく道ではないでしょうか。生ける神様との生きた関係がその人に絶えず変化を与え続けて、絶えずその人を成長させ続けて、導き続けてくださるのではないでしょうか。今回の騒動の発端がそうですよね。パウロが語った福音がエペソの人々を、アジア中の大勢の人々を確かに変えたんです。パウロが語る福音を受けた人々がもう女神アルテミスを必要としなくなって、神殿の模型も必要としない人間に変わったわけです。皆さん、私たちはどうでしょうか。変わることを恐れてしまうことはないでしょうか。また時に私たちは変わりたくない、自分の利益、自分の喜びを維持したい、私は変わらないから、だから神様が変わってくださいとご利益を求めるような、そんな信仰になってしまうことはないでしょうか。それはまさに自分自身が自分の主になってしまっているのではないでしょうか。この当時イエス様を救い主と信じ、イエス様を主と告白する人々はこの道と呼ばれました。この信仰は私たちの歩みが伴います。実際の生活と行動です。引用箇所の丸3番、ヘブル人への手紙の10章20節をご一緒に読んでみましょう。ヘブル10章20節を読みましょう、はい、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。いかがでしょうか。私たちが歩むこの道はイエス様がご自身の身をもって開いてくださったこの新しい生ける道です。パウロから福音を聞き、この新しい生ける道を人々が歩み出していったからこそ、人々は確かに変えられて、エペソの町中にまで大きな影響を与えるほどの、アジア中にまで大きな影響を与えるほどの、そういう存在になっていったのではないでしょうか。アルテミスを信じる群衆は変わることを恐れました。あっという間に解散していきました。書記官はアルテミス神殿を置くエペソの世界中の名声がなくなるようなことはないと主張しましたけれども、今となっては神殿は原型とどめていません。でもかえって誠の命と力に満ちたこの新しい生ける道を歩み続ける群衆はますます力を得て、福音は全世界に広がり、やがてそれがこの日本にまで、今日に生きる私たちにまでつながっているのではないでしょうか。パウロはこのエペソから、やはり偶像礼拝の影響が根強いコリントの教会にも手紙を書き送りました。引用箇所の丸4番、第一コリントの4章20節をご一緒に読みましょう、はい、神の国は言葉ではなく力にあるのです。いかがでしょう。神の国は力であること、私たちの信仰は新しい生ける道であること、私たちもこの日々の歩みの中にあって自らがそれを体験して、そして神の国の力を証ししてまいりたいと思いますね。私はこの教会で本当に多くの方々に出会い、そしていつも励まされています。子どもたちも若者たちもそうです。また大人の方々もそうです。イエス様の福音を聞き信じるときに確かに変えられて、そして今も常に変えられ続けている、そんなお一人お一人とともにイエス様を見上げて歩めることを、私はここの教会の牧師であり心から感謝しています。さあ、私たちはこの1年もこの道を歩んでまいりましょう。この道とは聖霊の導きに従う道です。生ける神様を信じる道です。そして生ける神様の力によって日々変えられていく道です。この道を歩み、みんなでこれからも神様の栄光を表す教会として神様に用いていただけるならば本当に幸いだと思います。黙祷をいたしましょう。キーボード弾いていただきますから、キーボード聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。久しぶりに使徒の働きに戻ってきましたけれども、 エペソの地で起こったこの道のことでの大変な騒ぎ。当時パウロがどんな困難の中にあっても命がけで伝え続けたこの道、それは自分の願いとか自分の考えとか自分の思いをはるかに超えた、私たちのうちに住まわれるご聖霊の導きに従う道です。私たちはどうでしょうか。自分自身が自分の主となり、自分自身が心の王座にいつも座ってしまってはいないでしょうか。今日改めてご聖霊の導きに従うこの道へと、改めて自分の心を探りながら、ご聖霊なる神様にいつも満たされて、この道を一歩また一歩歩んでまいりたいと思います。そしてまたこの道は生ける神様を信じる道です。私たちのうちでもし他のものが神様以上に心占める存在になってしまっているならば、そんな偶像を取り去って生ける神様だけを信じる、その信仰の原点へと今日立ち返りましょう。生ける神様を信じるならば、神様には力がありますから、その力によって私たちは日々変えられていきます。私たちはもしかしたら時に変わることを恐れてしまうことがあるかもしれない。自分は変わりたくないから神様が変わってくださいと、なんだかそんな自分が偉くなった、そんな信仰に偏ってしまうことがあるかもしれません。アルテミスを信じる群衆は自分の利益とか自分の喜びとか自分の立場とかいろんなものを握りしめ続けて、変わることを選ばず神様に背を向け続けていきました。私たちはどうでしょう。生ける神様の力によって日々変えられて歩んでいきましょう。握りしめているものがあるならば、それを今明け渡しましょう。生ける神様の力にそれを委ねながら、神様に日々作り変えられて歩んでまいりましょう。そうやって神様に用いられやすいものとなり、この教会を通して神様の栄光だけが表されていくならば、なんと幸いなことでしょうか。イエス様がご自分の肉体を通して私たちのために開いてくださったこの新しい生ける道を、みんなでまっすぐに歩んでまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちの主はただあなただけです。あなたは道をそれやすい私たち一人一人にいつも声をかけてくださり、この道を歩めと私たち一人一人に語りかけ、御言葉を持って励まし、常に導いてくださるのでありがとうございます。 私たちは時々的を外してしまい、自分勝手な道に歩んでしまいやすく、自分が変わることを恐れ、神様に変わっていただこうとするような、そんな自分勝手なものです。神様、どうぞ私たちがいつもこの道を歩んでいくことができますように、聖霊の導きに従い、生ける神様を信じ、その神様の力によって日々変えられていく、日々新たにされていく、そんな生きたクリスチャンとしての歩みへと、私たち一人一人をこの教会を導いてください。今もし心の中に問題を抱えている方、また苦しさや悲しみに覆われている方がおられるならば、神様の力によって今そこを祝福の泉の湧くところとしてください。神の国の力が私たち一人一人の心の内にあふれ、そしてこの地にあふれますように。神様、この道を歩む私たち一人一人に、さらなる神様の導きと祝福がいつもありますようにお願いいたします。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。